オルマタは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりましたオルマタです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサギマイシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ということでポッドキャストフリークス大阪ナンバー3月9日、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今年はね、残念ながら岩ちゃんが参加できなく、今回は吉田と2人で、行ってきたということになりまして、ね、まあ、去年は岩ちゃんと僕で行ってきて、今年も またステージでトークをする役で参加をさせてもらいまして、今回もで今回は吉田と僕と、まあ、あと月曜日のオノマトペの平田さんっていうので、登壇させていただいたんですけども、まあ、今日は昨年もポッドキャストフリックス物語という、その前後と裏話と本番を来れなかった方にも向けて配信という形にさせていただいたんですけども、今回もそのポッドキャストフリックス物語2みたいな感じでやっていこうと思うんですけども、今さっきさ、まあ、来れなかった岩ちゃんとすごい良かったよっていう話をして、で吉田行って良かったねって話もしてたんだけど、まあ、その前後の裏話とか含めてやろうぜっていう話をしてたんだけど、まあ話を聞くとさ、岩ちゃんの来れなかった理由とか、まあ俺も今回ちょうどすごい大変な時期重なっちゃったんだけどさ、
体調悪かったもんね。
めちゃくちゃちょっと体調忙しすぎて、ストレス溜まりすぎて胃がやばくて物があんまり食えないっていう状況だったんだけど、まあそんな話をいろいろ聞いてると、本当になんか愛と勇気と絶望をこの両手いっぱいにみたいな、イエローモンキーの歌詞みたいな状態だったんだっていう、あのさ、これ明るい話にしたくてこの回やりたいなと思って話をしたんですけども、全然ならんのね。
ならねえよ。
だからそんな話になるなっていうのを前提として置いておいて、まあそんな中でも行けたことはすごい良かったなっていうのと、残念ながら行けなかった岩ちゃんはすごい悔しいなっていう話にはなるんですけども、そういう意味ではあり、本当に本当にありがとうポッドキャストフリークスっていう話ではあるんですけども、まあ全然明るい話にならないよねっていうのを先に言い訳をしとこうかなと思うんですけども、あのちょっと岩先生あれですよ、会いたかったって言ってくれる人もいて、行ったら会場、来れなかったのって残念だわって言ってくれた方もいたんで、ここでちょっと岩ちゃんの言い訳というか、本当は行きたかったんだけどマジでやばかったっていう話
行きたかったよ俺ら。
言える範囲でよ、言える範囲で。
まあちょっとまず前提をいくらかお話しさせていただきたいんですけどもね、僕ね、両親がいまして、両親から生まれてきたんで、お父さんっていうのとお母さんっていうのがいるのね、あとお姉ちゃんっていうのもいるんだけれども、うちの両親がですね、こう2人揃ってコンボで認知症になったんですね、ほぼ時を同じくして。
ちょっと待って、これ、ポッドキャストフリークスの話だよねっていうのは置いといて、はい、いいですよ、続けてください。まあ、
それはもう2年ぐらい前なんだけど、帰りたての、帰ってしばらくしてからだから、1年半とかか。うちの親父っていうのはさ、下半身お腹から下がもう麻痺になっちゃって施設に入ってて、施設の中でちょっと認知症になっちゃったわけで、まあどんどん悪くなっていったので、施設ともちょっと揉めちゃったりとかして、とにかく施設を探し回ってですね、まあないのよ、そういうぐらいのレベルになると下半身麻痺の全解除っていう状態だと、まあなんとかかんとか見つけて入りましたけれども、どんどん痩せるし認知症進むしで、さらに糖尿病もあってね、でうちの親父はもう歩けないから、やっぱこう横になってる時があったり、こう体を動かしたりできないんで、自分でなかなか床ずれがすごいできないんですよ。でそれが治らんっていうことで、片足がすごいひどいことになっちゃって、もう壊死寸前になっちゃって、これは切らんと死ぬよみたいな感じに言われて、まあ、いざこう手術ですっていうとこまで、まあ、ぼやっとしながら言ったら、本当に手術の直前よ。本当に直前も直前。意識大覚醒して、長生きしたくねえとか言い出すのね。金もかかるし、もうこんなのやらんでいいとか言って。で、先生は、今やらんと、次はもう、切れる位置が上すぎるから、内臓に行っちゃうからもう切れんよっていうのと、仮に断ってまたすぐやってって言われても、直前でキャンセルした人を病院がすぐ受け入れるっていうのは難しいよっていうような話になって、まあ、わしゃ切らんみたいな感じ、お前何を考えとるんだ、金もかかる、長生きしたくないみたいになってる親父を、強制的に手術に突っ込んでですね、切らして、これは俺は恨まれるんだろうかと思いながら出て、 で、終わったらね、すっかり忘れちゃってんの。
お
ぉ、なんだ、ここだ、みたいな感じで。で、さらにですね、認知機能がなんかすげえ回復してんのね、
う
ん。もちろん物忘れとかすごいんだけど、普通に会話する分には全然大丈夫だし、なんか夢の中で地獄巡りとかしたわ、とか言って、夢っていう感覚があるのね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。ちょっと頭がしっかりした
ってこと、ね。そうそうそう。だから足が悪さしとったのかもな、みたいな感じで、親父落ち着いて、ああ、よかった、よかったって、こう、一安心しとったら、
うん、
母親が寝込み出して、
あらら
でもこう徐々になんか起きるようになったんだけど、もうなんかザ・認知症みたいな感じで話は通じんし、なんか一人でずっとわーって喋ってたりとか、一日中突っ立ってたりとか、でまあもう全然俺も仕事もできなくてさ、その状態になってるのはまさしくフリークス行く遺憾っていう時期ね。
それは大変でございましたね。
深夜に謎の約束ができて飛び出そうとするし、うん、謎の先生と先生がお話あるから一緒に行ってとか言うんだけれども、誰だっていう感じだし、私は手術をしたとかなんか言い出すし、うん、それはなんか今日は機嫌良かったなと思って明日病院だよって言ったら、うん、それはもうキャンセルしたって急に真顔になって、そんな予定はないみたいな感じのことを言い出して断固行かなかったりとか。
うん、
まあもうバグってんだよ。で攻略法もね、こうアドベンチャーゲームとかでこう選択しているでしょ。全然わけわかんねえコマンドでうまくいくうまくいかないっていう感じになるような、もうクソゲーなの。
クソゲーだなそれは。
どういう例クソゲーなのこれは。
うん、
まあそんな中でね、僕は心身ともに仕事もできないけれども、仕事もちょっと大変。これはちょっとあんま言えないけど。
そうだよね。仕事大変な話があったけど、ちょっと言えないかなってい
う。まあ仕事もやんなきゃいけないけど、お母さんはこんな調子だ。まあ、悪態つこうにも本人が悪いわけじゃない。
そうだよね。そこが難しいよね。うん、
そう。なのでフリクスすごく行きたかったけど行けなかったんだ。
重いな。
同情をしてください。まず同情をこう。
序盤
あのね、とりあえずさ、とりあえず笑ってみてるけど、あのさすがに俺も吉田もあんまりなんか笑える気分じゃなくなった
よ
ね。
金もかかるからね。
とりあえず笑ってみて、見とかないとさ救われない気がするから、とりあえずリアクションとして笑ってみてるけど。
ね、笑ってくれ笑ってくれ。
苦笑いとかですらなかったか、
ね。全然笑える話じゃないよね。
こればっかりはね辛い。もう世の中の介護してる人みんな。偉いって思った俺は。
いやーすごいことだと思うよ、うん、
介護従事者も偉い。
いや本当に偉いなと思うよ、うんうん、
ありがとうって
思った。あれよ、俺また初期の方に来てくれてた漫画家志望だった和也くんは今介護の社員ですよ。
あ、そう、和
也くん偉い。ホームの、そう、直接人にお礼言われるのが嬉しいですね。
いやもう本当にね、本当にそういう人たちがいてくれるから救われてる家族がいっぱいいるよ。
そんな本当にね、フリークス行きたかったけど行けなかった岩ちゃんのために、はい、今回はまあフリークスの話をしてあげようかっていう回にしようかなと思うんですけども、ね、まあ、逆に言うとね、フリークスで会えた方々会えなかった方々いろいろいると思いますんで、今回もまあ音声版ポッドキャストフリークス俺また編ということで、本編、本編っていうかもうなんかよくわかんなくなっちゃったけど始めていこうとは思いますけども、
はい、
ちょっとね、俺、なんか、皆さんの話聞いたらさ、何を話せばいいのかって気分にはなっちゃったんだけど。
かわいそうでしょ？今、陽気に振る舞って喋ってるからね。
そうだよね。陽気に振る舞ってるよな。
そうだよ、そうだよ。自然にこう涙とか出てくるから。あれなんだこの涙みたいな。
ふとあれだよね、気づいたら、あれ涙が流れてるって、ね。
悲しいとかじゃなくて、ツーって出てくる。ね、
これが涙みたいな感じだよね。
これが涙か。
綾波レイみたいな感じだよな。もう古くなっちゃいましたけども
。そうなんだ。もう俺は、ホムンクルスなんだ。
いやー、吉田くんじゃあ、話していけるかい。
楽しい話にならねえって言っただろ。
そうそう、楽しい話もできねえみたいな。
いけなかった理由としては認めてもらえるんじゃないかな。
あのもうちょっとライトでもよかったよ。いけなかった理由。正直
行けたかった俺は大阪。
ポッドキャストリックスだっつってこうみんな楽しく聞こうとしてる導入の重さね。もうねすごいよ。こんな始まりをしてるポッドキャストフリックス振り返り会はないよ。
うん、他の番組では絶対ないだろうね。
人間参加だろ、うん、参加してくれよ。
まあそんな感じで岩ちゃんが一番大変だったんで、僕と吉田が大変だったっていう話はもういいから置いとくんですけども、その中で3月9日なんですけど、まあ8日からとりあえず大阪入りして、でそれで一泊してっていう話を吉田としてて、前日じゃあちょっと打ち合わせしますかって話をしてたんですけども、なんとか会えたのが11時過ぎだったっけ。
多分俺大阪に着いたの11時だからね。11時
列車遅れちゃったんだよね。
半ぐらいじゃん。そう
だよね。で結 局ギリだ、ね、会えたのが本当にもう日付も変わる直前ぐらいだったんだけども、うんうんうんうん、岩ちゃんにまずプレゼントするとしたら、吉田と会った瞬間に大阪の洗礼を受けてね、これポッドキャストフリックスのステージにも話したんだけど、
話したね、
あのね、吉田とやっと会えて南の街角 で、うん、でとりあえずまあ会って久々会って、あのリアルで会うのはね、はい、まあリモートとかでよく会ってたんだけど、うん、あのリアルで会うのは結構久々だなって話で、まあ
数年ぶりだもん ね、
うん、でまあ久々に会ったからね、ちょっと嬉しくてそのまま立ち話してたら、うん、そしたらね、あの真っ白な服を着たおじいちゃんがでっかいコンビニのビニール袋みたいなのを下げてて、うん、で僕らの近くをふらふら歩いてたのね。まあ人もいるからいろいろ街角で、だからなんとなく目で追いながら俺ら普通に話をしてたら、
うん、そしたら、ね、目で追ってたね。
したら急に僕らの目の前にそのコンビニのビニール袋をうんしょってポンと置いたのね。でうんって思って二人でなんか見てたら喋りながら、そしたら俺と吉田のほんと足元の前でいきなりね、うんっつって大の字になって寝てたのね。
マジで、
うん、
びっくりした。
あーって言って大の字になったのね。で俺と吉田で周り人はいるって言ってもだいぶちょっと離れてるところで、ほんと俺と吉田の目の前に大の字になっておじいちゃん寝転がって、で俺と吉田は雑談してるんだけど、えっおじいちゃん当たり前のようにうーんってやってるから、これ反応した方が負けるやつかと思って、で俺と吉田はめちゃくちゃ目で追ってるんだけど、うん、何事もないよ、なんか動揺したら負けな感じがしたよね。
そう
ね、わかるわかる。
だから普通に全然動揺してないぞっていう顔でめちゃめちゃ心の中ドキドキしてるんだけど、うん、
ドキドキした、うん、目でめっちゃ見てた、
ね、だけど、まあ、何事もないようにあの、うん、ダバなしを続けて、おじいちゃんも大の字になったのも微動だにせずに、その掛け合いというかね、うん、心理戦が続いたのね、かなり心理戦続いてたのね、うん、でこっからおじいちゃんどう出るってちょっと思ってたのね、うん、2人とも、
ね、話しかけてくるから
と
か、ね、
そうなんか
飛びかかってくるんじゃない
のかなと思ってちょっと構えてたのね、うん、そしたら結構な時間だったよね、
3、4分、5分近く、
そう5分近くそれした後に、うん、基本におじいちゃんが、うん、うん、っつって起き上がって、うん、うん、何が来ると思ったら、うん、そしたら、うわーって言って、あのビニール袋をまた持ち上げて、何事もなかったから去っていったのね。
休憩
だから、おじいちゃん的には、俺らとか関係なかったのかなと思って、自分の、
そこで休憩した
の。そう、自分のルーティーンの一つで、で本当に当たり前の行動だったかなと思ったんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
東京だと絶対ないよなこれっていう話をして
絶対ないね。
ね、でそれで後日なんだけど、うん、オノマトペの平田さんと出会って、うんうん、でこの話を、はい、まあ、まず一番にしたのね、この話を、うん、そしたら平田さんの反応が、ああ、大阪ってよくおじさん落ちてますよねとかって言ってお
じさん落ちてる、確かに、
そうそうそうそう、大阪だとよくある話ですよねみたいな感じで
おじさんはよく転がっている、
あるあるあるおじさんよく転がってる大阪って話になって、すげえ笑ったっていうのがまず大阪に来てまず最初に体験した出来事だった
ね。一発目それだったからね。
ね、本当の会って1分もしないうちの出来事だったよね。
帰ろうかと思って。
だから岩ちゃんが前にさ、あの大阪住んだ時にさ、うん、急にね、駅のホームで寝転がってズボンを下ろしてビニールのパンツをパチンパチンってする人がいたって話した
じゃん。いたいた。
あれまあ普通のことなんだなって、あれがよくあるような、ね、この感じだとっていうのがすごいよくわかる出来事だったね。
日常風景の一つだよね、大阪ではその後運ばれていったけど、ね、駅員さん、
おじいさんはね、まあそこまでのことはしてないから
全く暴れることなく静かに立ち上がりズボンを上げて連れて行かれてでもね、大阪なんだな、パフォーマーだなと思って、
なんかそんなことがまず最初にあって、うん、まあ楽しかったんですよ、うん、
はい、
うん、面白かったね、うん、でも結局やっぱバタバタしてて打ち合わせ不足だったからさ、吉田あの後仕事してたんだよね、なんか結局軽く居酒屋で飯食って、
そうだね、そうそうそうそう、
今日はもう寝ようっていう話にして、夜中になっちゃったから、うんうん、でホテルに帰って、それでお互いじゃあ明日っていう話になったんだけど、吉田くんはその後なんか仕事が急に今すぐやれみたいな感じのがあったみたいで、夜中に
そうちょっとね、おつむの弱い代理店からね依頼が来てね、3時半ぐらいまで仕事したんだけどね、また暗い話なんかやめようか、
やめよう前日にっていう感じで、
そうですね、
でそれで僕はかなり打ち合わせ不足とかもあったりとかしたから、はいはい、その前日に急に心配になったのね、明日ステージ出て大丈夫かなみたいな
ずっと心配してたじゃん、うん、ずっと不安な顔してた
よそれなりね、ちゃんとしなきゃっていう気持ちはあったんですよ、はいはい、だけど、はい、なかなかそのね、はい、詰めることができなくて、はい、で、ただその前もずっと寝不足 がたたってたから、うんうん、これ寝た方がいいかなと、うんうん、なんかちょっと喋ることもそんなにちゃんと考えてなくて、大雑把にはもちろん決めてたんだけど、うんうん、詰め切ってないから心配だから、これもう一回ちゃんと自分の中で考えた方がいいのかなと思いながら、気づいたら寝ちゃってたっていう感じで、
そう
そうそうそう、うん、で当日を迎えて、で、はい、月曜日のオノマトペの平田さんとちょっと会場入りするちょっと前に会場の近くのマックで出会ったんだけど、はい、俺ね心配になってたんだけど、まあ、平田さんに元気をもらったね。
あ、そう、
会った瞬間にあの怪しい男がね、サングラスとジャラジャラのアクセサリーをつけて、
ねえ、いかつかったよね。
いかつい格好で
そういう方なのね。
いかつい感じなんだけど、めっちゃ人当たりのいい感じで、あ、どうもーって会って、
キンフレームのレイバンつけてて、
そうそうそうそう、
首元にいかついシルバーアクセをつけてる単発のヒゲが出てきたんですよ、うんうん、
だったね。
どっからどう見てもやからなんですよ。
見た目やからなんだけど、めっちゃいい人なんだよね。
めっちゃいい人。真面目。
真面目。真面目。真面目。びっくりするぐらい真面目。
そうそう。ね、平田さんよかったっすよ ね。
平田さんと出会えて、ね、そこで元気をもらったな。これからイベントに行くぞっていう気分がちょっと盛り上がってきて、うんうん、で、イベントに行ったら、岩ちゃんもまあ去年行ったから分かるとは思うんですけども、うんうん、まあいろんなポッドキャスターさんがもう会場入りしてて、
またまたして
た、ね、で、それでみんなドタバタしてる中で、うん、1年ぶりの方、初めて会う方っていうのに、まあ挨拶できたりできなかったりしながら、本番を迎えていったわけなんですけども、うんうんうん、かなりアットホームな感じで、居心地はすごいいい感じで、うん、去年と。
平和だよね。
うん、すごい平和な感じで、ワイワイガヤガヤっていう感じで、その時はね、うん、ああ、なんか俺、もう今までの大変だった、前後っていうのが結構ね忘れるぐらい楽しかったね。
癒された
じゃない、
うん、癒された、うん、癒されたのと、あとやっぱ刺激があるよね、いろんな人がいるから、
うんうんうん、
で
そうだ、ね、
まあ楽しいなっていう感じで、吉田くんは初めてだったんだけど、あの雰囲気初登場としてどうだった、初めて行った吉田としては、
うん、もうアットホームっていうのは確かにそうだなっていうのと、準備の段階でさ、当日その登壇するポッドキャストの方もそうだし、そのブース出展の方もそうだけど、みんなで準備するじゃないですか、
うんうん、
あれ素敵だなって思ってて、一体感もあるしとても良い。あとあれだね、あのお客さんもなんかすごい穏やかというか、
そうだね、
でもその、うんうんうん、なんだろう、いい言葉はあんま出てこないけど、いい人、本当にいい人たち、いい方々が来ていただいてるので、うん、穏やかに物事が進行していくのはすごいイベントだなって思いましたよ。
そうだよね、各番組の普通にリスナーの方々がいたりとか、ね、ポッドキャスターの方がお客さんとしてやってきたりとかっていう、うん、そうそう、いろんな人がいてね、あら、すごい、そういう意味ではもう、めちゃくちゃ、なんか、いいイベントだな。なんか、月並みなセリフになるとさ、なんて褒めればいいか、ちゃんと褒めてんのかどうかっていう話になるけど。
いいイベント。
いいイベント。なんかね、素直にいいイベントだなっていう、そういう場だったんですけども、それで、あの、僕たちちょっと感動したことがあったんですけども、去年、岩ちゃんと僕が会ってた、あの、俺股を聞いてくれてるって来てくれた、あの、シュッとした男の方と、あともう一人声をかけてくれた、あの、三人組の女性の方、いたじゃないですか、
うんうん、いらっしゃいましたよね。
そうそうそうそう、うんうん、で大体まあ初めてのリアルイベント出ますっていう話になって、1回ぐらいはなんかまあ見に行ってやるかって来てくれるってことは、うんうん、まあすごいそれでも嬉しいんだけどね、もちろんあるとは思うんですけども、うんうん、その方2組ともまた来てくれて声をかけてくれたんですよ、うん、
ここね、
ありがたいですね。
そうそうそう、で、うん、2回も来てくれるってすごいなって思っちゃって俺
ね、
もう正直
マジで月並みな言葉しかなくなってね、感動しすぎてね
ちょっとね本当に感動しちゃって2回も来てくれるってもうね、こういうことってあるんだな本当にって思うぐらい感動してめちゃくちゃ嬉しかったです
あ, あの会場が2階建てになってるじゃないですか、で2階がそのイベントやったり物販したりするブースで、1階があれレストランかな、普段は。
そうね、普段はレストランだったり、なんか結婚式二次会場とかもよくやってるみたいなところみたいなね。
でさ、あの、トイレが1階だったからさ、まあ、ちょっと落ち着いたからトイレ行ってたら、吉田さんですかって声かけられて、あの、他のポッドキャスターさんかなって思って、ちょっとしどろもぶしながらさ、ああ、どうもどうも、みたいな。誰だっけ、誰だっけ、みたいな。あの、初めてなんですけど、みたいな感じで声かけていただいたのが、その、シュッとした、ちょっとお名前出すのあれかな、うん、その方で、
ね、うんうん、
俺また見に来ました、みたいなこと言ってくれて、生で見る変な人だって思ったっすよね。俺また聞いてる。
多分、吉田は初リアルイベントに来てるから、そうそうそう、俺またを聞いてるっていうリアルな人っていうのに、そこで初めて会ったんだよね。
そう、びっくりした。あの、ちゃんとしてんの。見た目。
あ、そう、見た目ちゃんとしてるよね。
そうそう、で、お仕事もね、ドインテリでね、わざわざ来ていただいたりね、すごいよね。俺ら目当てで来てる。
そうそうそうそうそうそうなんだよ。
変だよね。なんだろ、生きれたらいいんですよ。その、ファンがいるぜとか言えたらいいんですけど、僕らさ、曖昧にラジオやってるじゃん。
曖昧にやってるよな。
的確な言葉で言うと、うん、曖昧にやってるよね。
そうそうそう。だからさ、その、いや、めちゃくちゃ嬉しいし、もう本当は感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、8割方の気持ちが困惑なんですよ。マジか。
リアルに存在したんだみたいな実感が、吉田くんは特に初めてだからね、あったかもしれないね。
まあでもね、総括としては楽しかった、うん。本当に楽しいイベントだった。
いや、本当に楽しかったですよ。
でね、オノマトの日向さんも、僕らのトークのところで、すごい。ね、回してくれたりなんだけど、いつの間にか運営スタッフみたいなぐらいね。
そうそうそうそう。
8名のっぴの活
躍を抑えてたね。あの人めっちゃ働くから、いろんなところで。
すごかったよね。真面目なんだよね。
ね、真面目、本当に真面目にね。
ね、ごめんごめん、ちょっと話さ、あちこち行っちゃうんだけどさ。逆に言うとさ、庄司さん、ああいう時何もしねえな。
あ、そう。そう
何もしないの。この人。
動かないでしょ。
動かない。イベント終わった後、僕、コーヒー係。やってたんですよ。うんうん、コーヒー入れる。庄司さん一回も入れてないでしょ、コーヒーの係。
一回入れたよ、一回入れたよ、俺。
一回。一回、二回。
マジでね、何もしねえの。笑っちゃった。平田さんと真逆で、笑っちゃったんだけど。いやね、いいとこ出てたよ、庄司さん。
いいよね。いいとこ出てるよね。
いいとこ出てる。そう。うん、すごいね。いいね、より庄司さんのことも知れてよかった。すごいね、悪びれないところもすごいんだよね、なんか。
悪いとも思ってないの。気づいてないんだから、うん、何も気づいてない
すごいなんか、うん、よかったこういうとこだなって思ってニコニコ見てたんだけど、
ね、いいところだよね、すご
いいいとこいいとこ、
微笑ましいよね、あ、こんなに使えないんだと思うよね役立たずじゃんと思うねあんな地平道博報で働いてるのにこんな役立たずなんだと思うよ
ねなんかね、オフに入るとダメみたい
そうね得て増えてというやつですね。
うん。人にはね、長所短所っていうものがあるん
ですね。あるね。
次回はもし呼んでいただけるのであれば、ちゃんと庄司はもう指名で仕事を与えていただけると。
そうだね。個人で与えると頑張るんで。
はい。そうだね。よろしくお願いします。
いや、でも、あれですね、はい。一応、ちょっと来れなかった方々のために、僕らが何を話したかの軽い話をしておきますか、
うんはい。そうですね。はい。お願いします。
詳しく説明すると、また、あれなんで、ふわっとだけ説明しとくんですけども、うん、吉田がした話は、あれだよね、うん。陰キャも熱量あるやつって、本当に陰キャなのかみたいな話をしてたね、吉田君は。
うん、そうそうそう、そうですね。このように2種類に分けると、みたいなテーマで話したんですよね。うんうんうん
で、その後に続いて、月曜日のオノマトペの平田さんが、あの人は完全に寄捨て人の勧めみたいな話をしてたよね。
そうそうそう。
陰キャになるべきだみたいな話をしてたんだけど、完全にどっちかというと、いや、そこまで行くと陰キャっていう枠とかじゃなくて、ある意味寄捨て人だよねみたいな話をね、延々としてたよね。で、僕は一言で言うと、何の話をしたかっていうと、あれですね、陰謀の話しましたね。
そう。岩さん聞いて。聞いて僕がね、はい、初めにこの世は陰キャか陽キャかみたいな話をして、うん、で平田さんが寄捨て人たるべきだみたいな話をして、うんうんうん、結構ね盛り上がったんですよ、笑っていただいたりとか、うんうんうんうん、
ね
でね、そうそう、でちゃんと事前打ち合わせはして庄司さんが陰謀の話するっていうのは分かってたんですけど、うん、いざそのお家のこの陰謀っていうスライドを出した瞬間に客席がアハハじゃなくて、うん、へっってなった
これ、まあ、やべって場の空気には合わないだろうなっていうテーマでもあるかもしれない。
やべっつ、平田さんとバチって目があってさ。で、庄司さんも話し出しちゃ止まんないじゃん。
うん。止まんない。リカバリー
できた。やばい。いや、まあ。ちょっと俺も覚えてない後半は覚えてないけど、うまくまとまったはずなんだけども、ね、音がそこだけね、急に、バチ聞こえてて
何の話したんだよ。
もうあの話が思いついちゃったからもうこれするしかねえと思ってたんだけど、俺やばいかなっては思ってたんですけど、後で面白かったよって声かけてもらったんで、まあ悪くはなかったはず。
そうね。
そうね。ベスベスの片市さんにはなんか下ネタに逃げたってちょっと言われましたね。
あ、そうそうそう。僕は下ネタに逃げるつもりはないんでとその後に言われたんだけど、ベスベスもな、相変わらずのベスベスでめちゃめちゃ面白かったからな。
面白かったよね。すごい良かったよね。
お笑い枠としてはね。
なんで、 岩瀬さん、あれなんですよ。一泊二日で庄司さんといたんですけど、すごいね、うんうん、いいとこいっぱい見えた、庄司さんの。
見えたでしょ、面白いとこ見えた。いっぱい見れたでしょ。
面白い。あの、リアルで会うのね、マジで半年に1回か3年に1回でいいなって、うん、ね、庄司さんと。
3泊ぐらい一緒にいるとすげえムカつくとこも見えてくる。
だよね。一泊二日ちょうどよかったかもしれない。
一泊二日ちょうどいいと思うよ。
本当に許してくれ。いや、あの時さ、俺本当に、あ、何度飯食いたじゃん、吉田君。
行ったね、
うん。俺食えると思って、前日の吉田君と一緒にいた時の居酒屋は、ね、結構食えたから、俺治ったかもって思ったんだけど、うん、次の日ね、うんうんうん、一応自分の番も終わったから、もうそれで元気になったぞと思って、うんうん、で、定食食ったじゃないですか。俺ね、ご飯ね、三分の一ぐらいしか食えなくてね、普通に大盛り食える
みたいな。
まだ吐きそうになって、また。これ、胃がなんか逆流してきて、これ全然治ってないわ、と思って。
それは忙しさによるストレスで
多分ね、あんまりそこまでになったこと今までなくて、うん、ここ1ヶ月ぐらいね、あの朝方まで仕事した後に朝から仕事して、うん、で夜の間に吉田くんとの仕事にもやって、うん、でいろんなトラブルの電話かかってきて、はいはいはい、っていう中で吉田くんの仕事もこなした
の
っていうのを1ヶ月ぐらい続けてて、俺で本当にご飯食べれなくて、なのマックシェイクしか食えない日が1週間ぐらい続いたので、
マックシェイクは飲むでやって食うではないんだ。
体調悪いのもそうなんだけどさ、うん、あ、ごめん、もうは本当三番に話して申し訳ないんですけど、久しぶりに会ったじゃないですか、
うんうん、
でもう俺も嬉しくて、わあ庄司さんだって思って話したんだけど、うん、なんか庄司さんちょっとうぬぼれかもしれないけど、俺に会えてすごい嬉しかったな。
嬉しい、めちゃくちゃ嬉しかったんだよ。テンションある瞬間すげえ高かったんだよ。そう、すごい嬉しくて。
でね、あと多分普段あんま心開いて人と話してないからかわかんないんだけど、うん、飯屋探しに行くときもずっと話してるとき、ずっとね俺の肩に触れるぐらいの距離でビッタビタくっついて俺の顔を覗き込みながら早口で喋るのよ。近い近い近いって思って。
あのね、楽しい話ができる人間と会ったのが久々ぐらいのノリだったんで。
すんげえ距離近くびっくりして。
かわいそう。
それまでね。
捨て犬みたいな。
いいなぁ、楽しそうで。
いや、それまでね、俺にね、俺と話す人間って、ほんの一部のまあ、プライベートの人間を除いては、本当にね、あの、トラブルの話しかしない人しか会ってなかったもんね。それ以外、トラブル以外、お前と話すことないからみたいな状況なら仕事だった。で、トラブル起こってなかったら、俺にね、連絡する必要なんかないから、誰も。勝手にやってればいいから。だいたいね、俺とコミュニケーション取るってことは、何かお前解決しろって言ってくるやつだけなのね。そうそうそう。
なんか悲しくなってきちゃって、すごい。
かわいそうすぎるな。
だからそんな中で吉田と会って、うん、まあ、仕事の話もいろいろしなきゃならないのではあったけど、うんうん、久々になんかね、はい、あの、楽しいやつと会えたっていうのは全然出てて、そこで。
仕事もね、今いい状態だからね、俺ら
の
方、ね、
まあ。そうだね。大変だね。吉田くんと一緒にやってる会社の方は、うん、すごいいい流れはできてて、うん、で、うん、俺の仕事1の方が、もう散々な状態と、たまたま忙しいのが重なっちゃったっていう状態と、う
ん、なんか俺嫁でもこんな距離で話しない最近って書いてずっと肩ついてんだけどみたいな感じ
があって、
だからそんな中でポッドキャストブリークスでしょ、うん、俺すごい楽しかった
そうだよね、
よかったな、う
ん、これも適切な例えじゃないんだけどさ、庄司さんベスベスの二人と会った時とか、りょうさんと会った時とかさ、もなんかうわーみたいな、なんかそうそう、ね、テンション上がりきったおかまみたいになってさ、
あれ我を失ってたのね、
うわーみ
たいな、俺にトラブル以外でコミュニケーションしてくれる人がいっぱいいると思って
なんかね、本当ね、見ててね、
悲しいよ、
よかった、楽しそう、楽し
そ
う、
うるせえ、そうだね、なんかムカつくな、ね、それ俯瞰してる感じがしてね、人のこと俯瞰して見やがってね
僕はリハビリだよ、ね、トークチームを俯瞰して回したと思うので、う
ん、なんか、なんかムカつくね、いろいろしっかりこなす吉田がムカつくなと僕は思いました
よかった
ね、もうちょっと心を乱せよって思ったんだけどね
全然緊張はしなかったんで楽しかったです、ただただ。
じゃあちょっとまとめの方に行きましょうか、
うんうん、はい、
という感じの、まあ、今年のポッドキャストフリークス2024年だったんですけども
楽しかった ね、
うん、楽しかったということで、うん、あ、そうだそうだ、最後にもう一個だけ言っとくと、結局岩ちゃんはまあそんな状況だったんで仕方なく新作のシール作ろうかっていう話がちょっとできなくて、
うん、
で、
うん、ほうほうほう、
前年のねシールがまあ多少余ってたのね、これは自分たちで持っとこうかなと思ってた量があったんだけど、うんうんうん、なんだけどまあまあいいかと思って今年それを全部持っていって本当にもう、在庫ゼロ全部置くみたいな感じで置いてたのと、あと去年忘れてた吉田が T シャツを持ってきてちゃんと今年は売ったのね、ね、ちゃんと
売れたので
、それで T シャツはとりあえず販売のところに行ってくれたサッポさんに、うんうん、俺また T シャツ1枚売ること目標ですって渡したのね、ガツンと、
はいはいはい、
でシールも とりあえず自由ご順を取りくださいブースにボッと並べてたんだけど、うん、シールに関しては1時間2時間後にはもう全部なくなってて、ね、
素晴らしい。
で、うん、T シャツもねなんやかんやで最後は持っていった分完売しました。
お、素晴らしいじゃないですか。よかったよ。
だから岩ちゃんも頑張って去年作ってくれた甲斐があって一応世の中に行き渡りました よ、うん、よ
た。
それだけはちょっと言っとこうかなと思って、うん、岩ちゃんも頑張って作った甲斐がありましたということで、
そうね、作った甲斐があったね。去年は面白いことになっちゃったけど ね
まあ去年の去年の回を聞いていただければ全貌がわかると思いますけど、うん、ね、まあそんな感じでとりあえず、まあ、僕ら誘っていただいて出させていただいたイベントだったんですけども、うん、すごい嬉しいことがいっぱいありましたよっていうことをお伝えできたらなとはこと今回は思いました、
うんうん、
じゃあ岩ちゃんに最後いけなかった岩ちゃんに締めようがないけど無理やり締めてもらおうかない
やでも話だけ聞いても楽しかったんで、うん、僕はもうお客さんでもいいから行きたいですね。またやっていただきたい、
ね、う
ん、
そうですね、
本当に良かったなとは思ったのと、うん、まあ僕たちもこんな状況ですが、うん、ちゃんとそういうのがあってると参加できるってことはすごい刺激になるし本当に良かったなと思いました。
そうだね。あとはもう本当にまっすぐ同情してくれって思ってる今。
そうだよ
な、ね、俺と翔ちゃんは思ってる同情を請う。
なんかさ、あの頑張って楽しい話しようとしてるんだけどさ、なんかちょいちょいしおしおした面が出てくるんだよね二人ともね。
あと俺はあれもうちょっといつも通り見れたかと思ったら、はい、恥ずかしいテンションになってたっていうのをきっちり吉田に冷静に見られてたっていうのが分かって、俺ちょっと今ねリアルに恥ずかしい気持ちになってます。
そう見たかったな。もうすべてを放り出してでも行けばよかったな。
いやだからね、リスナーの方とかまた来てくれてるっていうのが分かった時の俺とかなんかすごい恥ずかしい顔してたんだろうなって思いました。
可愛かったよ。
うるせえなこの。お前だけさ、なんかいつも一番上から見てんの人のこと。
いやいやいや、僕もとっても嬉しかったし、僕も可愛かったと思いますよ、ずっと。
今年も吉田はムカつくということで、じゃあ終わりにしようかな、とりあえず。
そうですね。はい。ムカつく私も一緒に愛してほしいですね。
うん、は
い、
まあ、岩ちゃんはまたどっか一緒に行けるといいですね、ということで。
そうですね。
ああ、行きたいですね。
いやいや、本当に楽しかったです。うん、
本当に楽しかったですね。
はい。よければ参加させていただければ
と思います、ね。まあ、こういうイベントが続いてほしいなと、うん、まあ、思いました。僕らが出れる、出れないはまた別としてね。ね、なので、今日は、はい、ポッドキャストフリークス本当に良かったよという話で終わりにしようと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。